皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。京都人町出会い門の時間がやってまいりました。7月14日もう鉾町の方ではね、祇園囃子の音が聞こえたり、いろいろ準備慌ただしいという最中ではあるんですが、なんとこの季節の台風ということで、今番組が始まる前もね、ちょっとどうもないんやろか、ほこたってるのという話をしてたんですが、今日の私のお相手です。
こんにちは、建築士会の小田木陽子です。もう気になってしょうがないんですよ、ほこが。
本当ですよね、
まあ、懸装品はね、ビニールいつもかかってるからそれはいいんですけど、
あの懸装品と言われる、懸
装品、はいはい、それが今度は、台風いうことになると風がね、やっぱり出ますから、もうギュッと縛ってはるんやろうけど、どれぐらいまで大丈夫なんやろうかという話をね、知りたいとこですけど。
そうですよね、私もまあそんなに長いこと生きてるわけではないですが、小田木さんよりはまあ長いこと生きてますんで知る限りで、祇園祭りの時台風が来たことあったかなと思ったりなんかしてたんですけど、すごいやっぱり巡行のね、十神地の時とかはやっぱり朝にブワーって雨降ったりとか、宵山の時でもすごい夕立ちで雷雨でっていうことはあったんですけど、台風というのはねちょっとあんまり覚えてないんですけれどね、気になりつつも、なんとか無事にね、7月いっぱいしっかり祇園祭りがね終えられるといいなというふうに、はい、思っておりますが、京都府建築士会の女性の皆さんもいろいろ祇園祭りの時はまたボランティアされるんでしょ。
うん、去年までは
そうでした。今年はじゃあ見る側に徹するわけですか。ああ、そうですか。という、お二人でお届けしてまいります。今日も素敵なゲストをお越しいただいております。お楽しみに。京都人町出会い門、最初のコーナーはただいま参上ということで、ここにはですね、月々のテーマに沿いまして、さまざまな方にお越しいただいてテーマに沿ったお話をお伺いしているんですが、今月7月のテーマが京町屋、暮らしと景観ということでお届けするということで、先週は京町屋友の会の方がね来てくださいました。そして今日お越しくださいましたのは、東山区新道学区の町屋にお住まいでいらっしゃる井上純一さんでございます。その井上さんになぜ来ていただいたかというと、もう小田木さんの熱い思いがあってということなんですが、ちょっと小田木さんご紹介お願いできますか。
は
い、
私の実は親友がですね、はい、いまして、その親友のたまたまゼミの先生だったんですね、大学の時の、はい、でそれで話を聞くと、どうも近所だと、非常に近所だということで、ちょっとお宅をちらっと覗かせていただいたら、まあ町屋が綺麗な町屋でね、
はい、
でそうなんですけど、その井上先生は、なんや普通やんかって言わはるんですね、で普通の暮らし、先生が言わはるその普通の暮らしっていうのがどんなもんやろかっていうのを、
はい、
なかなかその町屋に暮らす方の話というのを一回聞いてみたいなという思いになりまして、
はい、
ぜひということになりました。
なるほど、立命館大学の名誉教授でいらっしゃる井上純一さんなんですが、実はその立派な町屋にお住まいでいらした方だったということで、小田木さんの思いが通じたわけですね、今日来ていただいた。
大それたことじゃないですけどね。
はい、で早速話を進めていきたいと思うんですが、はい、先生よろしくお願いいたします。はい、
よろしく。
まずその井上先生のところの、今小田木さんが言ってあったお家なんですけれども、はい、これはいつ頃建てられたとかっていうのは分かってるんですか。
ね、正確にはちょっと分かりにくいんですけどね、はい、明治20年ぐらいにね、戸籍ができてるんですけどね、昔の戸籍ですけど、そこには今の場所と書いてあってね、
はい、
でそれでその後多分父親が明治39年1906年生まれなので、その時にはもうすでに出来上がっていたというふうに思って、そういうふうに言ってたので、
はい、
大体まあ明治の中頃から少し後ぐらいのところでできたんだろうかなというふうに思ってるんですけどね、
はい、
多分天井に上がればなんかあるんだ
ろうか、なんか残ってるね、痕跡がね残ってるのかもしれませんね。はで、そこのお家が だってあの普通のお家ではなく お商売をなんかされてる、
まあ、あの魚屋といったらいいんですかね、はい、鮮魚店で、はい、まあ、昔はあのそんなに店に物を出してるわけじゃなくて、だいたい出前かあの仕出しで行ってたので、はい、うん、まあ、そういう店をずっとやってて、まあ、うん、親父が80数歳までやってたので、まあ、十数年20年ぐらいですかね、前まではずっとやってたんです。
そうですか、うん、ということはそのあの建物の町屋 その中も、うん、あの普通の全くお商売されてないお家の作りとはちょっと違うところもあるんですかね。
そうですね、まあ、店があった後ずっと折り庭があって、
はい、
裏に、まあ、あのあのですかね、井戸があったりして、あと、あるいはあの魚を焼く、もう潰してますけどね、
はい、
魚を焼くためのそういうなんですかね、炉があったりしてましたけど。
あ、
うん、
なるほど、うん、で蔵が一番奥にはやっぱりある
っていうの、ね、蔵はね、うちとこは東が、はい、まあ、こっこはあの南北に建ってるんですけどね、はい、あの家を一辺移してるので一番東側に建ってるんですよ。
移してるというのは、はい、回転させてるような
、回転、
うん、だから普通のあれだと京町屋は I 型というか、ね、はい、うちとこは L 型になってるんですよ。
L 型に
L 字型になってるんです。
はい、うん、その回転というのはどういう意味なんですか。
あのね、
は
い、あの父親が言ったのは自分の子供の時なのか、あれ自分の生まれる前かちょっとわからないんですけども、あの東西にあった建物を南北に移動させたんです、
はい、引き
屋で、引き屋でやったんです、
う
ん、
へえ。
その時にだから座敷が普通前はあの東側に向いてたんですけど、ね、今があの南側に向いてて、蔵はそのままになってたから、そのままあの蔵が前のまま残ったという、
で L 字型になったわけですね。
そうです、 L 字型になってしまったという。
なるほど、あ、それで納得しました、うん、ちょっと普通だとやっぱり
そうそう、ずっと、ね、奥まで
まっすぐ愛知型の形に、ね、うん、ね、なって突き当たりにその蔵があって
そうです、ね、
っていう防火壁の役割も果たしているみたいな形が多かったのが、うん、あ、そういうことなんですか。でもそういうあの家を引っ張って方角を変えるというようなことにも耐えて、それでもなおかつまだ今もその
綺麗なんです。
まあ綺麗ですね。まあだけど昔はあの多分あの乗ってるだけですからね、石の上に。だから今よりも動きやすいじゃないですか。
最近の建物と比べるとね。
うん
ね、
うん
うん、あの実際に小田木さんその行かれたわけですよね。
はい、
どんなその一番の印象というか。
うん、あの私が一番まず最初に思ったのは奥戸さんがちょっと普通のとこより大きいなと思ったんです。でお店をされてたということもあってなんでしょうけれども、3つ
4つ
あるんですね、
うん、
でそれがまた綺麗なんです。で奥戸さんってやっぱりもう、最近使うもんじゃないんですよね、やっぱりね、どこのお宅もね。だから仮に残ってたとしてもなんかもうほんまにちょっとね汚い感じになってるのが多いかなと思ってたんですけど、もう全然違って、
うん、
もういや毎日使ってるよぐらいの綺麗さやったんでね、でその辺の台所がすごい感激しましたね。で上見上げたらすごい立派なもう梁やらが通ってて、
ということは井上先生その、はい、ものすごくやっぱり手入れというか住まい方自体の日常が、うん、そういうなんていうんですかね、常にきちんと綺麗にするとか片付けるとか、
昔はでしょうねうちのおふくろはあまり手を入れてなかったと思うけども、昔は商売してる時は、はい、働いてる人やったので、
はい、
お手伝いさんなんかいたんでね、毎日朝例えば柱を空拭きして磨いてはったんでね、まあ、今でも綺麗です、そういう意味ではね、
うん、だからねその今の暮らし方はできるだけね、まあ、私なんか特にズボラですからそうなんですけれども、できるだけ、まあ、手間暇かけんと掃除しひんかっても綺麗で磨かへんかっても、まあ、いつまでも光っててくれて汚れがつきにくくとか、うん、そういうのをこう求めがちなんですけれども、昔のそのね井上先生のところのその お住まいその町屋みたいなもんやったらそういうわけにいかないですよね。
そうですね、みんなね、うん、まあどうですかね、しょっちゅう掃除してなきゃダメなんでしょうね、
ということですよ ね、うん、
だけど最近、まあ、若い人も僕も含めてなかなかそんなことをしなくなって難しいですね。
ここずっとその何十年かの間で すごい大きく手を入れはったとかいうことはあるんでしょうか、お父様のその代でも。
ね、基本的にはないんですよ、はい、あるのはね、ほら昔はトイレを推薦に出なかったので、はい、それを推薦するときに、はい、
みんなしない、ね、
昔の家は、うん、紙トイレと紙便所と下便所という2つ並んでたんですけどね、はい、でそれを1つにして推薦にしてしまった時ぐらいかな、はい、それが一番大きな工事になりますね。あとはもうほとんど親父父親が子供の時のまま残ったままだと思います。
それがまた、うん、そのまんま何かこう何もしいひん買っても住めるような形で残ってるというのが長いですね。
そうですね、まあ、僕今住んでる家と比べたら柱の大きさも全然違うしね、まあ、そういう作り方それ自身が最初にきっちりと建てたでしょうね。うん、まあ父親なんかはこの柱はいい柱とかね、床の間の痛いですかね、
はい、
床のとこがいいんだとかいうふうに言ってましたけど、子供の時に言ってたんで僕らもう右から左へと聞き出してましたけど、
ね、だからその、まあ、建てられる時も、もうその家主さんというか建て主さん自体がもう吟味をしてこれがいいものなんだというのが分かって使ってはるというか、
うん、そうかもしれません。年という年号は書いてないんですけども、帳面が残ってるんです、
はい、
でそこには柱どういう柱を何本とかいう発注書がね、棟梁いうんですかね、当時の大工さんが全部書いてはるのが残ってるんです、
うん
うん、だからまあそういうので一つずつやってたんでしょうね、まあ、聞きながらやったと思います。
そうですよね、まあね、え今だとどっちかいうとその見栄えの方が、ね、見た目の良さというのをどうしても追求してしまって、うん、その内在というか内々がどうなんやろうかっていうところまでなかなか思い及ばすことが余裕ができなくて、うん、蓋開けてみたら中が実はみたいなこともね、よくちょっと事件になったりニュースになったりすることありますけれども、そうじゃなくてその中身のその柱一本のところからどういうこれは木なんやっていうのも確認しつつ作ってあったのかもしれないですね。
ね、昔はね、うん、だと思います、うん、
でその井上先生にとって今のその町屋というのは、まあお小さい頃から住んでらしてどういう存在なんですかね。
そんなすっごく
今こういやお、ね、ちょっと聞き方が大雑把で悪いんですけれども、やっぱりこう変わってほしくないものとしてあるのか、それともいやもう今時やからこうっていうようなこう変化を求められるようなものなのか、
まあ、僕個人としてはね、はい、まあ、自分の小さい時からずっと住んできているんでね、まあ、家自身にものすごく愛着があるしね、はい、そういう点ではまあ、僕にとってはこのままでいいなというふうに思ってるんですけども、
うんうん、
だけど例えば僕がずっとそこに住んでてね、老人になってきたりする時と、はい、そのまま住めるかというとなかなか住みにくいという側面もあるんでね、
あ、
まあ、それをどういうふうに、ね、塩梅するのか、
あ、
だから厄介な問題だと思いますけど、ね、
やっぱり段差のことをよく言われますよね、
うん、そうですね、
うん、
うちの両親も年寄りまで年取っても住んでたけども、やっぱり最後は、はい、下に降りるのがねなかなかしんどかったですね。
あ、叩きのところまで結構な高さがあって、
うん、で全部トイレなんかも歩いて降りてから歩いていかなきゃダメですからね、
はいはい、
ちょっと深いから相当距離があるんですよ、
奥の方までこう
深いです、
歩いていくまでが
だからそういう生活不便さはあるけども、うん、だけど僕にとっては非常に落ち着く場所ですね、うん、うん、
そうですよね、よく言いますけれども、その四季折々というか本当に季節が手に取るようにそのまんま、うん、暮らしに現れるというかね、日の差し具合といいとかっていうふうによう言いますよね、うん、暑さ寒さといいね、そういうのはやっぱりちっちゃい頃からそういう環境にいるから愛着があるもので、
そうでしょうね、
いきなりそこに来ると、
うん、なかなか難しいでしょうね。まあこの頃はね、そういう好きな人がいはるからあれですけどね。うちの釣り合いなんかだとこんないいわ、様子もと言ってますよ。
だけどね、観光に来られた方もそうですけど、前から見させてもらうてね、綺麗にこう凛々しくというかシャンとっていうか、もう古くてもシャンとしてるお家見ると、うん、ほんま気持ちいいですもんね。
そうかもしれませんね。うん、
その表なんかはね、はいはい、あの井上先生のお宅は京都市の歴史的衣装建造物に登録されてますから、もう京都市が認めたと言いますか認めたあのこれぞ町屋の例であるというような一つになってるわけで、
まあ、京都としてもなんていうんですか、観光の方がお越しになったりとか外国の方がお越しになった時に、うんうん、京都の町屋って言われてるものがどういうものなのかっていうのがね、こう崩れないままに、うん、スタイルとして様式として残ってるところっていうのは大事にしとかないと、何がほんまもんやったかっていうのがもう分からなくなってしまいますからね、うん、そういうのやっぱり残したいっていう思い京都市の方もね多分持ってるからこそ、うん、そういうふうな仕組みっていうのを作ったんだと思うんです。これ先生のところはなんでまたそういうことになったんですか、なんかきっかけがあったんですか。
まあ、きっかけのは京都市が抹茶の調査をしたでしょ。
あ、はいはい、
でその後に、まあ、うちとこに連絡があってその登録しますかどうかということで来たんですけどね、
はい、
で まだ両親存命だったんですけども、その時に抹茶は、まあ、少し、まあ、自分の子供からずっと来たところですからね、
うん、
だから、まあ、愛着、僕より強い愛着を持っててこの家はずっと持ってなあかんというようなことを昔から言ってたんです。
あ、
そういうこともあって、まあ、僕もあまりいじる気もなかったからね、だから、まあ、登録しようかなと。そうすると足かせにもちょっとしてでしょ、ご本人にとって僕にとってはね、
うん、なるほどね、まあ、そうやってこう残っていくっていうのはね非常に、まあ、私個人としても嬉しいしありがたいなというふうに思うんですけれどもね、うん、もう少し先生に残っていただいてこの後も、はい、お話し続けさせていただきますが、一曲お聞きいただきましょう。スピッツで渡り。今日のお客様は立命館大学名誉教授の井上純一先生に、まあ、町屋にお住まいである井上さんということで来ていただいているというややこしい話なんですが、井上先生お住まいの町屋というのはやっぱりそのなんていうんですか、よく言うように、夏涼しさを得られるような構造になってて冬は寒いとか、やっぱりそんな感じなんですか。
う
ん、
それはもう見事に
見事に
言うてますね、言うと実感しますね。
あ、そうですか、うん、もう小さい時からそう思ってはりました。
うん、まあ、こんなもんや、家はこんなもんだと思ってましたけどね特に冬はものすごく寒かったですね、夏はまあ非常に涼しくて、まあ、通りにはまあ悪いけども、夏かごに全部変えたりして、あれはともしおに全部するでしょ
う。
だから涼しかったですけどね、まあ、今ならクーラーがあるから、ね、クーラーの方が涼しいですけども、通りなかったから。
でも ね確かに風が通る家っていうのを作ってますよ ね。それはつまりそのやっぱ湿気なんかのことを考えても傷みにくいよう
でしょうね、
なことになってるんでしょう ね。
まあ、特に夏は京都は蒸し暑いですからね、うんうん、そういうことも考えたと思いますね。
そうでしょうね、うん、盆地やからこう湿気もあるし、ね、なんとか風通さへんかったらそれこそ木で作ってる家ですから、うん、傷んできますよ ね。
そ, うですね。それとちとこは天窓があって、天窓が開けられるようになってるんです。ロープで生で閉めたり開けたりするんですけどね、
はいはい、
だから暑い空気を全部外へ上に逃げていくという、そ う,、まあ、そういう構造になってたんでね、まあ、余計に涼しかったんでしょうね。
よう考えてありますよ ね、
まあ、知恵は人の昔の人の知恵はありますね。
ですよね。結局その何年もかかってそういう住まいやすい京都の気候風土に合った住まいやすい様式が作られていったっていうことでしょう ね。
まあ、その代わり冬は耐えられませんけどまあ、昔はどこでも冬ね寒かったから同じようなもんかもしれませんけどね。
そうか、うん、冬はまだその着込んだらいいっていう感覚なんですかね。
そうでしょうね、布団をかぶったらそれでいいのかもしれませんけどね。
重ねてって夏はもうね裸で全部脱いだらそれ以上できひんからっていうね、ところがあるのかもしれませんけど ね。はい、さて変わってのコーナーなんですけれども、ここはまあ小田木さんにばったり将棋ということでお願いしたいんですが、
はいはい、
今日はどんなお話になりますか。
はい、今日の山そま人工房というのを京都市がやってる授業のちょっとご紹介なんですけれども、
はい、
井上先生のお宅がそういうことで京都市の歴史的衣装建造物に登録されていると先ほどお話しさせていただいたんですけどね、それに登録するというのは周りの人京都市にとっても地域の景観を守るということでシンボル的なものを守っていくということで、残していってほしいという、まあ、そういう 道ですね、うんはい、でそれでもしそこをあの表に関して改修を行うということに対して、費用の一部を補助する制度でもあるわけですね、
はい、
でそれと、まあ、よく似たといいますか京の山そま人工房事業というのが、
はい、
あの去年から行われた始めてる事業なんですけれども、
ええ、
京都市の木材を扱う協会が一緒になって京都市と協力して京都市の、北山杉とかそういったような木材を使ってくださいね循環型社会を作りましょうという事業なんですね、
京都市産材ですよね
京都
市で採れたその市内で採れた木をまた
京都市で使
うという、はいはいはい、
でそれを促進させたいということで、うんうん木造のリフォームを普及させたいということで行われてまして、はい、もし、リフォームで木造のもの一部が例えば木造でも構わないんですけれども、例えば店舗とかでも住宅でも構わないんですがそこで、木を使ったリフォームを行う場合に、
はい
そのうちの一部のその木材を最大で25万円分の木材を無料で支給しますとそういうような事業なんですねでただ募集件数が全部でだいたい16件ぐらいかなということになってるんですけれどもいくつかちょっと条件がありまして、
はい
応募資格というのが京都市内にお住まいもしくは京都市内で事業をされている方で、その京都市産材を使ってリフォームをするという方ですね、
うん、もちろんその京都市内の家ということですよね
そうですそうです、
はい、
でそれから募集期間の方がちょっと迫ってまして、もうスタートしてるんですけれども、うん、今月中に、申請書を出す必要があるんですね
祇園祭終わるまでにしてねということですね
そうですね、
はい、
で今月中に出すものというのがその、どちらのお宅なのかとかそういったもう簡単な申請書とあとまあ、リフォームの計画書ですね、
はい、
設計図の方を例えばお願いしてあるような工務店とか設計事務所とか大工さんとかに言ったら出してもらえると思うんでそういった図面をつけて、申請すると、
うん、
であと条件の続きなんですけれども提供された木材を来年の3月10日までに使用して報告してくださいと、
うんうん、
それから工事してすぐに引っ越したりするのはとか潰したりするのはダメよということで、
ええ、
工事完了してから5年以上利用することそれからリフォームにおいて一部その材を使うことということですねあと京都市が行っている事業ですのでそういった事業事例というのを写真でパンフレットとかに載せても構わないという方でそういうところに当てはまる方はぜひまあ、申請してみて全部が通るわけではもちろんないですけれどもいいよと言われたらそれ25万円分の木材もらえると結構嬉しいですからね床材であるとか壁 の, 内側に貼る材であるとかあと中に入って見えないような土台の木材それから柱梁床柱とかも含めてそういったものを選べるんですねでそういった事業がありますんで井上先生にもぜひちょっとご検討いただけたらなと もしもリフォームされるならね、
そう少し直すところがあるとしたならば、
そうですね、
こういうのね
ありますよということで、で応募の際はですね、京都市の農林振興課に行っていただくかそれか京都市内にモデル工房という指定されたところがいくつかありまして、
はい
北区上行左京中行下行市民それぞれにモデル工房とされているところがありますので、詳しくは京都市農林振興課のホームページに書かれてますのでそちらに見ていただくと非常に分かりやすいかなと思います。
そのね、使う場所によってその木の種類もね部材というかもうこっちの木の方がいいとかあっちの木の方が向いてるとかっていうのはあるでしょうしね、
まあ一部だけでもね、そこの使えるぞというのがあったら、
うん、
ぜひぜひ前向きにまだ去年から始まったところなんで、去年なんかはなかなか応募数が少なくてもうみんな出してくださいって逆に頼んでたぐらいだったそうなんで、まあ2年目なんで少しは増えるでしょうけれども、
はい、
それでもやっぱり出したら随分 通るんじゃないかと思うんで
16系じゃ通りやすいですから、ね、
先生とこ今んとこないんですか、どっかこう直さなあかんない、
ちょっと直そうかなというふうに思ってるんですけ
どちょっとねご相談していただいたらいいかと思います。
いい知恵をいただいたようですね、今日来ていただいて。
あ、いや、あのなかなかね京都市産材っていうのがどんなものは、まあ、北山杉くらいはすぐ
分かりやすいんですけど、
ね、分かりやすいんですけど高いし、そんなとてもじゃないけど、
う
ん、
どうでしょう
っていうふうにね思ったりしますよね、うんうん、でそんなものをもしねあのフローリングのところに使ったらもったいないんちゃうかとかって思うからどうもなんか躊躇するんですが、でも京都の市内のそういう木材使うことによって、まあ言うたら森林も守られてと、こういうふうな雨がね土砂降りした時でもあの山がしっかりしてたらまたそれはそれで雨もしっかり吸い込んでくれるとかね、そういうふうなことにもつながっていきますしね、自分ところの地域で取れたものを自分たちが使うことによって地域を守ることにもなって、しかもその景観にこう配慮したお家なんかで使っていただくとなおさらいいと、
そうですね、
いうことにねつながっていきますね。
木材自体も地域で取れた木材使うのが一番合うっていう言われてますしね。
そうかそうか、気候風土に合うてるとね、うんはい、いうようなこと言いますよね、うん、はい、ということで京都人町出会いも4月のテーマ京町屋ということで、今日は立命館大学名誉教授の井上純一先生にお越しいただきましてお話伺いました。じゃあ先生のところのお家これからまだまだ残していただくように
ぜひ
心からお願いをいたしまして、
どうもありがとうございました。
京都人町出会いも今日はこの辺で